ラジオ沼カエルさんです。とは変わらず、ちょっと時間ができるとすぐ言ってしまうんですけどね。だんだん難しいことをしなくなってきましたね。なんかもうちょっと昔はっていうか、ピアノをもう少し弾いてた頃はこう柄にもなくハノンとかを練習して、ハノンっていうそのピアノの指の練習の教則本があるんですけど、こうなんとかこう指が速く動いたらいいなとか、いろんな音階が弾けたらいいなとか思ってたんですけど、まあ自分にその才がないということに気がついたこともあるし、そういうそのこう指が速く動いたりとか、素晴らしいコード進行が次々と弾けたりということとは違う何かがこうあるなぁと思うように、まあ最近になってきたんですね。これもまあ最近のことですね。ようやく最近になってきて、こんなんは二十歳代とかにパッと目覚めるもんやと思うんですよね。本当にいい音を弾くミュージシャンの人ってこう難しいことを見せるっていうよりは、こうここでその音は出した方がいいというか、その音がここに来るっていうのがもうパキッと見えてる。別にその予想したわけじゃないけど、今ここで出す音はこれに違いないっていう、なんかそういう確かさの方が実は大事で、それに比べたら指が速く動くこととかってそんなに重要じゃないっていう、そういうことを多分優れた音楽家というのは悟るんだと思うんですね。どっかで悟る。でそこから先は、じゃあある日ある時ある場所である瞬間に次はどの音っていう足の踏み出し場所がどこにもなくても、どこにもないように見えても、ここっていう場所をポンと踏むと、そこに思いがけず地面が現れる。地面っていうかね、なんかこう峡谷のど真ん中にこう岩の塔みたいなのが立ってて、その一歩一歩をこう支えるためにそういう塔が霧の中からパッパッと現れる。で別に現れるまではわからないんだけど、上手い人っていうのは足を踏み出すとその下にその谷底やと思ったところにこうちゃんと岩の塔が現れるんですよね。あるいはそういう確かな足取りで踏み出すからこそ岩の塔がこう出てくるのかもしれないですね。なんかそういう音の出し方というのができる人っていうのがいいミュージシャンなんだろうなと思います。でそんなん言うたら弾けなくなってそんなこと言わんかったらよかった。今僕がこう手すさびで弾いてる音って、そういうこう綱渡りのようなことではなくて、むしろこの音いいなと思って弾いてるだけなので、 黙ってしまう。なんでしょうね、こういう楽器をが初めてこの世に現れた時、もちろんこういう楽器がこうジャーンっていう音を出せるっていうことにも人々は驚愕したと思うんですけど、その一つ一つのこう鍵盤って不思議な言葉ですね。鍵盤、誰が訳したんでしょうね。鍵盤、剣っていう言葉とか板っていう言葉とかね、鍵盤楽器の盤はそうじゃないか、板じゃなくて、水盤の円盤の盤ですかね。そこも面白いもんだよな。鍵盤、これ板なんですけどね、どっちなんでしょう。今ちょっとカチャカチャっと弾いてみようか。カチャカチャっと弾くよりも、こんな時は白川静香先生ですよね。こんな、ラジオ吹き込みながら、辞書を弾くって、どんなんやろう。530ページ。白川静香先生の、本当は時通とか時頭とか時訓を持ってるといいと思うんですけど、僕はちょっとそれは重たいので、勤め先には持ってるんですけど、家には常用字解っていうのと、人名字解っていう、これはまあそんなに高くない本なんですよ。で、本当は常用漢字だけがこう選ばれるっていうことって必ずしもいいことではなくて、常用漢字だけがこう、なんていうのかな、使う漢字として限られるってのはどうなんっていうことは、本当は問題なんですけど、そして白川静香先生もそういうことについていろいろ書いてはるんですけど、まあそれはそれとして、でもこういうコンパクトな本があって、それでいろいろこう確かめることができるのはいいことですよね。で、何を弾きながら何をうだうだ言ってんのやろ。それで鍵盤っていうのは、そもそも僕今板なのか、円盤の盤なのかって迷ってんですけど、それは板じゃなくて円盤の盤ですね。円盤の盤ですよ。誰がこんなことを考えたんでしょうね。鍵盤と円盤ってだから友達やんな、漢字から言うと。でね、盤ってどういう字かっていうと、甲骨文字は、これは白川静香さん、常用字解です。甲骨文字は、盤中、盤っていうのは、円盤の盤の中ですね。盤の中のものを組む形であり、盤の元の字である。で、たらい、鉢、皿の意味に用いる。で、半、一般のパンっていう字に皿ですよね、盤っていう字はね。で、上の一般の半っていう字は、船を打つ形なんですって。つまり楽器としての盤。へぇ。だから、船っていう字に、一般のパンという字に、すでに楽器としての盤って書いてありますが、楽器としての意味が入ってるんですね。例えば、一般のパンに楽しむで、半楽、楽しむことのように用いる。で、盤は円形のものが多いから、盤線のように巡る回るの意味にも用いる。なるほどね。盤線というのは、旋盤のひっくり返したのが盤線ですね。そうか。だから、 意外ですね。普通、水盤とか円盤とか旋盤とか全部楽器じゃないじゃないですか。だから、僕てっきりこれ、どっちかっていうとこう、ただの器のことかと思ってたら、楽器としての、なんていうか、器の意味が、一般のパンの字に入ってて、それに皿なんですね。なるほどね。だから、鍵盤と言う、訳した人がそこまで、こう、いろいろ考えたかどうかわからへんけど、でも、鍵盤の盤という字には、こう、ある、こう、器、船の形の器を打つっていう意味が入ってるんですね。そう考えると、この鍵盤の一個一個はまあいわば、今僕読んだばっかりでもう妄想をたくましくして言ってるんですけど、船みたいなもんですよね。一個一個が船だと思うと、面白いですね。で、この船は沈むんですね。押すと沈む。押すと沈むけど、また、浮き上がってくる。離すと浮き上がってくるね。ちょうどこう、コーンって鳴らしたり、あるいはちょっと指で押さえたりすると、水に浮いてるものは、こう、一旦沈みますけど、また浮力によって戻ってくる。その意味でも、鍵盤楽器の盤はちょっと船っぽいですね。一旦沈むのに、また、戻ってくるね。そう思って、鍵盤を押さえたり、離したりすると面白いですね。まあ、いわば、全部、この鍵盤楽器の上の鍵盤というのは、いわば港に並べた船のようなもので、でそれを、まあ、白い船とか黒い船とかがあって、黒い船はちょっと浮いてるんですけどね。で、それを、少し指で押さえてやる。そうすると、へこむんですよね。へこむっていうか沈む。水の力に、こうしてるんですよね。この鍵盤を押さえるってことを言えば、水の力に抗いながら、音をその船に仕組まれてる船が秘めている音をこう呼び出す。でそれを離すとそれは浮力の力でまた戻ってくる。なんかそういうことをずっと繰り返しているのが鍵盤楽器。不思議ですね。そう思うと、誰が考えたんでしょうね。こんなこう、白いものや黒いものを並べるということ。そしてそれが、こう、押して離すとまた戻ってくるという、このシステム。だってこれ、このシステム作るの簡単じゃないですよ。バネは必要だし、何度押しても、こう耐えられることができる木、そういう道具を削って、すごく細くて微細なこの一個一個の船を削ってそこに仕込んでいく、同じ形の船をね、工芸品ですよね。まあ僕の持ってる今これ弾いてる鍵盤楽器はプラスチックですけど、昔は多分これは木、そして木の上に、薄い造形だか何だかを貼って作ったんですよね。そう思うと すごいですよね。こんな楽器がこうある時期から家庭に忍び込んでっていうか、家庭に浸透して、一般家庭にいわばものすごい、お祭りのこうなんていうんですか、神具が収まってるようなもんですよね。実際僕は小さい時ずっと団地暮らしでしたけど、同級生の家に行くと、アップライトピアノが、ピカピカのアップライトピアノの上にレースなんかがかけてあって、その蓋を開けて弾くっていうのはやっぱりその同級生だけに許されてることで、僕とかはそのアップライトピアノが部屋にあるなって思って、わあすごい、あれ弾けたらいいのになって思ってましたけど、すごいこう他人が触ることをこうためらわせるような、子供でもね、子供ですらそこに触ることをためらわせるような、なんかそういうこうちょっと独特の気配がピアノから漂ってたと思いますね。僕は小学校3年生と4年生の時に、一時ピアノを習ってて、で、バイエルでやめましたけども、でも、ピアノの先生のとこに行った時の不思議な感じっていうのは今でも覚えてますね。やっぱりそのピアノの先生も団地に住んでて、で、自分の家と同じ間取りだけど、自分の家ほどごちゃごちゃしてない、やっぱりね、ピアノの先生のお家やから、人を招く、いろんな人を招くための応接間があって、そこにピアノがあって、で、しかもそのピアノは同級生のところにあるのと同じくらいいいピアノだったと思うんですけど、それを触らせてくれるねんね。まるまるちゃんがやってる時は僕は待ってて、まるまるちゃんが終わると触らせてもらえるねんね。その触らせてもらえるわっていう感じはすごい、僕こう覚えてますね。その頃僕の家にはピアノがなかったので、そこに行った時だけ触らせてもらえるんですよね。ああ、それで以前このラジオの場で東京ソナタの話しましたけど、東京ソナタに突如ピアノを弾きたいなって思う少年が出てきますね。あの少年もなんかグッときましたね。ゴミためから、ゴミ出しのゴミからキーボードを拾ってきて、そのキーボードでこうパコパコやってるけど、結局ピアノの先生のところに行くときに、そのピアノの先生のところにあるピアノを弾くっていうのが、どんだけその子にとってこう日常には決してないなんか奇妙な感じやったかっていう、その感覚っていうのは僕よく分かって、それが映画を理解するためにどれぐらい役に立つかは分からないけど、なんかそういう、でも白い板と黒い板がずらーっと並んでるものを触るっていうことが持っている、それ自体が持っているなんかこう ちょっとこう浮世離れした感じね、なのっていうのは、大事だなと思います。って言いながら何にも後考えてない。ああ、でも、これ吹き込んでよかったな。聞いてる人には何の役に立ってるかわからないんですけど、大抵僕はこれを吹き込むときは、なるべく、アイディアの種だけは用意するんですけど、そこから先はノーアイディアで、むしろ、こう、考えたことをしゃべ、あらかじめ考えたことをしゃべるっていうよりは、今、こう、お題をもらったり、アイディアをもらったりした後、自分の考えがどこに転んでいくのかなっていうのを、見届けるというか、なんかそんな感じで大体毎回、喋ってるんですよね。今日もまあ、およそそういう感じになってしまい、取り留めがないんですけど、弾いてる鍵盤も取り留めがないですね。ああ、でも今日は本当に船だと分かってよかったですね。鍵盤は船だということが分かってよかったですね。これで弾き方変わると思いますね。多分鍵盤に限らないんですけど、楽器を弾くときに大事なのは、そういう、この楽器に触るってどういうことなんだろうっていうことを、理屈というよりは、この楽器を触るためのこうイメージというか、態度というか、態度やな。態度を決めるためのイメージ。これは船なんだなと思うとかね。そうすると、こう、押さえ方が変わるでしょう。あるいはその押さえた時に聞いている耳の、聞き方が変わるでしょう。そういう、それぐらいの力を持ってるイメージっていうのが、多分楽器を弾くときにはすごく大事なんですよ。特に僕みたいに、もう指の練習をしたから、指がどうなるわけでもないっていう人間にとっては、僕みたいな人間にとってはだけじゃないよね。多分、すごく指が速く動く人も、今言ったみたいなことを考えてみるといいよね。それじゃまた。